願いします。
もしクレームがあった場合どんな対処がいいんでしょうか。
クレームね、僕は、あんまりクレーム来ない人間です。はい、はい、昔も今も法人営業の時も個人の太陽光の時もクレームはあんまりないかなと。でクレームのきついっていうと、まあ、個人的には B2C の一般消費者向けの商品を売っている場合、消費者からのクレームっていうのが一番きついんじゃないかなと個人的には思ってはいてるんだけど、僕はあんまりクレームはないです。多分正直者だから言っていると思うんだけど、だけどクレームが来た場合どうするのかってなったら、基本的に僕はあまり合意しませんと。理不尽なクレームに関してね、クレームって2つあってさ、1つはその自分の会社、自分を改善するのにちょうどいい、ちょうどいいって言ったらおかしいけど、自分を改善するのにいいクレームをもらう場合と、不当なクレームね、まあ、金銭を巻き上げようと思ってるとかそういう関係ないクレームをする場合がありますよという場合は、喧嘩するわけじゃないんだけど、僕は完全に突っぱねました。もうずっといつも突っぱねてる。大体分かるからね、相手がどういう思いで言ってくるのかっていうのが分かるから、僕は基本的に突っぱねます。絶対イエスって言わないっていうね。これそう思うだろうがって言われても、いや違いますねとか言いながらね全部拒否ります僕はね。で、あんまり僕はそのクレーム対策のプロではありませんと、クレーマーに百戦錬磨してきたわけじゃありませんと、クレーム部隊のいてたっていうわけではないので、どうなんかなって思うんだけど、武蔵野の小山社長が、クレーマーにはその対処6つのステップがあるっていうふうに言っていますので、それをちょっと今お伝えできればなと思ってます。クレーム対策、クレーマーに対する対策で6つありますよと。そのうち1つ目が、訪問するときは必ず2人以上で行きなさいと、21時以降、夜の9時以降は行かないと。でボイスレコーダーで会話を録音しましょうっていうふうに言っているわけね。なるほどなと。僕はいつも一人で全部解決できましたよ。ほんまどんなクレームが来ても僕は一人でずっとやってきた。で2つ目が、不当なお金を要求された時っていうのは、そのようなお金を要求されますと恐喝になりますよと言ってその場を立ち去るっていうのがいいですよって言ってるわけで、3つ目は、相手に脅されたり、相手に脅されたり大きな声を出されたりしたときは怖いですときっぱり伝えることが大事ですよと。そして110番しましょうねって言っているわけね。怖いと叫ぶだけで恐喝罪が成立することがあるからですっていうふうに言っているわけ。じゃあ4つ目が、録音した音声を文字に起こして弁護士に顛末書を送りましょうと。でその後は弁護士の指示に従いましょうねと、言っています。で5つ目が、日頃から交番や警察と良好な関係を作っておきましょうねって言っているわけ で6つ目が、お金を払わない人のクレームは対応しなくてもいいっていうふうに言っているわけね。なるほどなと。僕もお金を払わない人のクレームは対応しません。はっきり言います。しないです。例えば分かりやすいところで YouTube の、コメント、千里さんのところに来ましたよね。千里さんのはいはいとうなずく声が鬱陶しいですっていうコメントが来たわけですよ。ね、来たわけで、もう一方 の、 僕のお客さんの方から、千里さんのはいはいっていう相槌がすごく心地がいいですっていう両方の声が来たわけね。じゃあどちらを採用するんですかと。でどっちを優先するんですかって言ったら、僕はお金を払ってくれた僕のお客さんの意見を最重要するわけで、はいはいは鬱陶しいですって言われる方はどうするかって言ったら、これお金払ってない人だからお客さんじゃない人のクレームになってくるわけだ、そんなのは対応しませんよと無視するっていう話ね。お客さん、お金を払ってくれたお客さんが雑さん のはいはいっていう相槌はすごく心地いいんですと、まあ、いろんな人がいるんですねっていう声があったわけですよ。じゃあどっち対応するのかって、ほらもう お客さんの声を採用するのは、お客さんじゃない人の声なんか採用しないからねそんなのは。 うん、だから武蔵野の小山さんも同じように言ってるっていうのは、あ、嬉しいなと思ったし、うん、ボイスレコーダーで会話を録音する、あの、ね、小山さんってダスキンの事業部の方だから B2C でいろんな会社に行く、いや、いろんなお家に行くわけでしょ、まあ、会社も行ってると思うんだけど、やっぱそういうね、プロのクレーマーみたいな人もいてるわけじゃない。なんか昔なんか東芝にね、なんかものすごいクレーム叩いて東芝からお金を金品巻き上げたみたいな、ものすごい金額を巻き上げたみたいな、そんな事例も昔めちゃくちゃ前だけどね、あったりしたから、そういう人がいてるっていうのをしっかりと分かった上でやらなきゃいけないよなっていうのがあるわけですよ。僕そういうのすっごいもうピリピリしてました。ね、差別するわけじゃないんだけど、やっぱりそういう人もいてるっていう話ね、クレームって。で、一番大変だなと思ったクレームって、僕はあんまりクレームで苦労したあんまりないわけですよ。まあないんだけど、そのね、審判会社のクレームは大変だなと思った。なんかクレジットカードのそのクレームじゃないけど、そのやっぱ来るらしいのよ。そしてそれは大変だったって言ってたかな、なんか、取り立てみたいな感じでね、カードの、お金を払ってくれないとか言って、その取り立てじゃないけどね、債権に行ったらもうね、蹴られたりとか蹴られたりって意味がわからないよね、飛び蹴りされたとか、なんかもうそういうのがあるらしいんですよ、やっぱり。やっぱこう、やっぱあんまりいい場所に住んでいなくて、うわーってうなったりとかね、もう僕も行ったことあるけど、その、まあ、例えば障子があるじゃない、障子がもうボロボロに破れてるとか、まあ、そういう家、分かりやすいところで、呪怨っていう映画があったんですよ。その呪怨のあった家みたいな感じねああいう家、呪われてるんじゃないかみたいな、そういう家があるわけですよ。僕はもちろんクレームになるような人のところには売らないっていうのは決めてたから、そんな人には売らないわけなんだけど、例えば電話営業とかテレパやってた時はやっぱ来るわけよ、クレームが。お前何時に電話してくるんだよこらとか、夕方の5時とかにねあとね、お前誰だと思ってんじゃんこらとか言ってもう言われるわけよ。やっぱその時はもうふざけんなこらってなっちゃうんだけど、だけど基本的にはクレームはね、僕はあんまり対応してこなかったです。で、一応来たとしても全部クリアしてきたので、まあ、そんなに、多分営業やってる人は多分クレームをひっくり返す力って結構あると思うのよ。キャンセルしたいっていうのをね、キャンセル戻ししたりとかもするぐらいだから、クレームって案外ね、いけると思うのよ。で、言ってはいけないクレーム対応の時に言ってはいけない言葉があるんだって知ってます？チャスさん。D の言葉っていうらしいよ。D 言葉っていうらしいよ。D 三つあるっていう言います。一つ目がですから。二つ目がだって。三つ目がでも。だからこの三つは言っちゃいけないって言われてるらしい。で、ですから〇〇じゃないですかとか言ったらいかんって言われるわけね。なんでかっていうと上から目線になってるからって言われてるわけ。で、だってっていうのは逃げ腰になってるからダメだよ、ダメですよと。でもっていうのは反抗的な態度になっているっていう話らしいから、言っちゃいかんっていう、絶対封印しろと。相手がもうヒートアップしちゃうって、何ってなっちゃうから、これダメですよという話ね。で、 D 言葉じゃなくて S 言葉を使いましょうって言われているわけね。S 言葉何かっていうと、失礼いたしました、承知いたしました、すみません、この3つだっていうわけね。まあなるほどなとは思うんだけど、だからですから、〇〇じゃないですか。例えばね、よくあると思う、市役所とかでなんか住民票かなんか、住民票じゃないな、印鑑証明かなんか証明書を提出したいって気張ったとするじゃない。で、いや何度も言って何度も申し上げますがみたいな、この書類ではダメなんですって、いやいやいや、おかしい、私はこの書類が欲しいんだよって、だからちょうだいよって、いや必要な書類が必要な書類を欠けているんで、ちょ持ってきてくださいねって、いやいや、もういいんだいいんだってなった時に、ですから何度も言ってるじゃないですかって言って、ですからって言うとダネーってなっちゃうから、失礼いたしましたと、ですからっていうんじゃなくて、失礼いたしましたと、私の説明不足だったようですねって、もう一度説明させていただきますっていうふうに言った方がいいよとか言って言われるわけよ。 まあ、承知いたしましたもそうね、すいませんもそうなんだけど、なんでかっていうと、あのクレーマーっていうのは2つの考え方があるんだって。一つは、自分の考えが全てって思っていると。で、2つ目が、自分が優位じゃないと落ち着かないっていう考えだから、あの相手が悪いんだよアホかっていう話なんだけど、だけどですからっていうのをやめて、失礼いたしましたって自分が折れると、うん、だってとかでもとか言ってるんじゃなくて、承知いたしましたすみませんって言って、自分の考えは全てだと思っているわけだから、解き伏せることが難しいわけですよ。だからそうですね、あのすみませんとか承知いたしましたって言って、あのこう自分が折れて勝つみたいな、あの納得してもらうみたいな感じらしいのよね。だけどクレームの処理係の人って大変だと思う。みんな心が病んで辞める人がすごく多いんじゃないかなと思っちゃうしね、大変だと思うなと思いますね。モンスタークレーマーとか言って言う人ね、まあ、僕はあんまりいなかったです。あのちゃんとコーチもちゃんとしてたしね、まあ、たまにクレームも食らいますけどねでもその時はね、大抵ね、あんまり僕が悪いわけじゃないんだけどねだけどまあ、あの下請けの工事屋さんが連絡ミスでどうのこうのってなったとかになった場合は、やっぱ元請けの僕が悪いっていう風になっちゃうからね。まあでもその辺もお客さんもやっぱり分かってくれてるわけよ。だからそんなあの一元のね、あのモンスターみたいなうわーって怒らないわけね。まああのそういう人もいてるけども、まあでもあの僕と付き合っていただく感じではそんなにきついね、僕がミスしたとしてもそんなにきつく怒らないっていう場合がすごく多いから、まあ、その辺は、まあ、僕の個人的なっていうか、人となりがあの分かってくれてるからっていうのもあると思うし、あのそのドライな関係じゃないからっていうのもあると思う。で、まあ、もう一個は、僕はそういう変なクレーマーみたいな人には売らないって決めているからっていうのもあるんだけどね。そういうのにはあの結構敏感になっているかなと思う。あとあのこれもあるかもしれんね、あのクレームが言いにくいっていうのはあるかもしれん、まあ、いい人だからっていうのはあるかもしれないけども、あの解き伏せられるんじゃないかみたいなっていうのはあるのかなと思ったりもするかな。わかんないけどね、わかんないけど、僕は基本的にあんまりクレームはもらわないタイプの人間です。でクレームが来たとしても、僕は簡単にイエスって言わないから、そうですねそうですねそうですねで分かりました、なんとかしますって言わない基本的には。あ、でもそういう時はどういう時かって言ったら、あの相手が理不尽なクレームを言ってる時だからね。まっとうなクレームの時はちゃんとあの分かりましたなんとかしますって言うよ、もちろん。理不尽なやつが来た時っていうのは、もうそんなのはもう一切受け付けない。2、3人いたかな過去。まあ、僕のお客さんじゃない場合が多かったんだけどね。でもなんとなくわかるじゃない、営業行った時に、あ、この人売ったら大変そうだなっていう人がわかると思うのよ。わかりますよね、営業されてる方ってわかると思う。で、うわって思う人でも売り上げが欲しいからって言って売ったりとかすると、あの後でどえらい目に遭うっていうのはやっぱあるのよ。直感ってやっぱ当たるんですよ。この人売ったら大変そうだなっていう人に売るとやっぱり大変です。後でもうえらいことになるとかね、まあまあいろいろありましたよ僕も。あのパワーコンがさ、太陽光のパワーコンが壊れましたと。でもその保証が切れてるわけね。で、じゃあ新しいパワーコンを交換しましょうって言ってやった時に、あのあれだったよ、なんかね、高すぎるわバカ野郎とか言われてねだからまあこれお前自殺性って言ってんのかとか言って、ものすごい言われて、って言って、でその時たまたま、本当にたまたま、あの1年か2年ぐらいしか使ってない方で、その蓄電池を導入するからって言って、ちょうどこうコロッとこう変わったやつがあったのよ。でこのパワーコンもったいなとか思ったのね。もったいないから残しとこうって残してたやつがあったのよ。これはちょっとあまりにももったいない、1年しか使ってないやつがあったから、1年か2年とかでもったいないから残しておいたのよ。でいつかうちの太陽光がもし万が一壊れたりとかしたら、これ使おうとかっていう思いもあったから残しておいたやつがあったのよね。でじゃあ引き上げたやつだったから、じゃあそれ使いますって言って、でじゃあもう正直、もう工事代だけでいいですって言って、分かった分かったって言って、その人ね、あのもうその人も怖そうな人なわけよ。で 行ったら奥さんがいてはって、じゃあお金払いますねって言って、そしたら最初の見積もりの金額払ってくれようとしてくれたわけですよ。おお、いや、いや、いいですと、ご主人さんからギャーギャー言われちゃったんでって言って、こっちの方に新品じゃないやつ持ってきたんですと、でそれもご了承の上だったんでって言ったら、ね、主人そんなこと言ってたのとか言いながら、もうごめんなさいねって言って、でこれもちょっと、これももうって言って、ちょっとね多めにいただいたりとかもしたことがあったりのあったので、まあまあまあそんなこともありながら、クレーマー対策、チャスさんはどうですか？なんかクレーム嫌だなと思ったクレームを受けたことありますか？ないの？あ、ないんだ。印象に残ってるクレーマー、まあいろいろ、でもね、多分ね、安い価格帯で商売していると結構クレームを言ってくる人っているんじゃないかなと思うな。なんだっけ、下取りとかね、やっていると、下取りの期間が終わったにもかかわらず、お下取りせーやーって言ってきたりとかやってたやろが、いや期間が終わっちゃったんですって言っても、ええやろがみたいなとかね、言ったりとか、店長出せとかねでもまああると思います。僕はあんまりクレームが少ない方だったので、わかんないですけどね、クレームに関してはね、理不尽な人っていうのは断るけどね、お金払ってない人っていうのはお客さんじゃないから、お客さんのクレームはちゃんと対応するけど、お客さんじゃない人のクレームっていうのは対応しなくていいっていうのがあるから、まあ小山社長も言ってるしね、僕も思ってた、要は見込み客のクレームなんてもうどうでもいいもんね、はっきり言って。お客さんからのクレームはちゃんとやらなきゃいけないけど、今だったらね、ちゃんと録音するとか、まあスマホがあったらね、すぐ録音できるじゃない。このちゃんと言ったらいいと思うね。もしかしたら僕やったら忘れるかもしれないので、録音させていただきますってちゃんと言ってね、言ったらいいと思う。今会社の企業の方に電話したらね、業務改善と、ね、予防のためとか言って、会話を録音させていただきますってもう今やってるじゃない。あの言葉をそのまま伝えて録音しますって言ってやればいいと思うな。あと、もしかしたら向こうも録音してる場合、もしかしたら録画してる場合もあるから、変な態度を絶対取っちゃダメねっていうことが必要だよなと思いますね。2人以上で行く、いいよね、2人以上いてたらさ、本当楽だと思うわ。もう俺大変だったから、本当に大変だったんですよ。今大雪降ってますけど、その雪がね降って瓦が割れて雨漏れしたっていうクレームね、これはもうそんなん知らんって言えへんから、もう真摯に対応して、もうガー言われて怒られて、申し訳ございませんでしたって謝って、全部きれいに直しますって言ってね、いらない持って帰れって言われて、もう下取りしますって言って、で最後ね、仲良く握手で交わして終わることもできたっていうのもあるから、基本的にはほら怒るよね、だって雨漏りしてるんだもん。それはいいお客さんでもやっぱ怒ったりするから、それもちゃんと真摯に対応してってやると、最後は握手して、辻さんと出会えてよかったですって言って、もうその人はもうお客さんじゃなくなっちゃったわけなんだけど、でもそうやって握手交わせることができたりしてたので、まあまあまあまあまあまあ、まあ、でもね、クレームにならないコツはさ、何かっていうと、変な人には売らないってことですよ言っちゃえば。まあ、変な人に売らざるを得ないっていうビジネスもあると思う。お客さんが来る場合ね、飲食店とか、例えば何だろう、カバン屋さんとか靴屋さんとか洋服屋さんとかも含めて、お客さんが来る場合っていうで、特に低価格帯になってくるとそういうのがあるかなと思いますのでね、クレーム対応、特に高額商品でクレーム対応になるとものすごい大変になってくると思うし、あ、思い出した、すごい嫌なお客さんでいてた。僕じゃなくて、たまたまアポがあって行ったのよ。行ったらちょうどその時、なんでか知らないけど、納車日だったのよ、車の。そのお客さんが、新車が納車してきはったのよ。で、ああ納車なんですねって言って、ああそうなんだよねとか言って、で確か軽かなんかやったと思うんだよ。ちょうど目の前に営業マンも来はって、なんでこの時間帯に俺来てるんやろとか思いながらね、これアポに、なんでこんな時間帯にアポになったんだみたいな感じで一緒に出たわけよ。そしたらその新車のなんか、その人がこう車の下側をかー覗くように見て、わーっとか言って、そのディーラーの人に、ちょっとさ、これ見てよ、これ傷ついてるじゃないかよとか言って、もう新車で買ったのにお前傷もよこすきかお前とか言って言ってたのよ。思わずとか思っちゃった。 どうせ走ってたら気づくやんけとか思いながら、僕はあんまそういうの気にしないタイプだったので、びっくりしちゃったな、とか思っちゃった。そんなこと言う人いてるんだと思って、でも今思い返せば、あのシャープもあったのよ。そのパワーコンディショナーっていうパワーコンをいざつけようと、箱から出してつけようと思ったら傷がいてたりしてたわけよ。で、僕はずっといてたわけじゃないから分かんないんだけど、最初からついていたっていうのもあれば、もしかしたら工事屋さんが間違えてちょっと傷がいっちゃったっていうのもある得るかもしれないわけね。でその時お客さんと一緒に見てた時に、お客さんなんていうかっていうと、あいいよこれぐらいの傷とか、ちょっとピュッて傷がいってたとかね、あいいよそんなもんとか言って言ってくれたりとか、ねえこれ傷ついてるやんけお前、こんな新しいもの買えな困るぞお前こらとか言っては言われない、で明らかに変な傷がついてたら、これごめんなさい、あのちょっともうメーカーに言って新しいのに言いますからって、もうもちろんこちらから言うよ、そんなのもちろん言うんだけど、あのでもお客さんの方からね、いやいいよこれぐらいとか言って言われたりとかね、する場合もあるし、全然大丈夫よっていうふうにやっぱ言われる場合が多かったかなって。やっぱその辺はやっぱお客さんがすごくいい人、いいお客さんっていうのがすごく多いから、まあ、そういうのがね、いいお客さんと付き合うっていうのを大事かなと。そしたらクレームの、さっき言ったら6つのステップってあるじゃない、関係ないからねお客さんクレーム言わないから、大丈夫ですよと言いたいなと思いますね。まあまあそんな感じかなと思いますね。
岸先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。